っぱフグはうまいですよ。
ああ、美味しかった。
やっぱりですね、なんて言うんでしょうね、やっぱりこう、淡白の中にですね、はい、本当に旨味が凝縮されているなっていう。
なんか、これ、それ、どっかで聞いたような話ですね。
そうね。
はい、まあ、そうね。
あの刺身も美味しかったですよね。
しかし、引っ張りますね。
はい。シネマギャングスーパーでございました。
はい。
はい、まあね、たまにはこうテンション低くね、ゆっくりね、喋ってみるっていうのもいいかなっていう、うん。なんかこう、二の線の番組っていうのもやってみたいななんて前から思ってたんだ。
渋くね。
渋くお送りしていこうかなと思っています。
はい。
さあ、今日ご紹介する作品は何でしょうか、は
い、この渋い映画です。殺し屋一でございます。
殺し屋一。
はい。
私も低いトーンで今日は森山修一郎です。そんな感じで喋ってみようかなって、
はい、
結構音域広いんですよ、
うん、
はい、でどんな映画なんですか。
それがさ、ね、漫画でやってたんですよね。
漫画
殺し屋一って
ありますね、
ヤングサンデーですかね。
ヤングサンデーで、
ヤングサンデー、
あれ連載中なんですか、ね、それって
もう、まだ連載中かな、ちょっとわかりませんが、ちょこちょこと見たことあります。
はい、その、まあ、漫画みたいな映画です。
まあまあ、漫画なんじゃない、
原作はね。
アニメなんですかとか
言って。違うんですけど、はい。あの、浅野忠信と、が主演のですね。
痩せた江守。
ああ、そういえば似てますね。
ね、
見てみたいな、
たまに言われますけどね。
そう、殺し屋一です。はい。
うん、これ監督が。
三池崇史。
デッドアライブの。
はい。あの、パラ様がお好きな。
ちょっとめちゃくちゃな。
そうですね。
はい。
2はちょっとどう。
ああ、ちょっと暴挙。
3がもうすぐですかね。もう公開になって
ますね。もうそろそろですかね。
もうそろそろだと思いますね。
で、まあ、なんて言うんでしょうか、こう、過激なですね、暴力シーン、暴力描写。もう、ふんだんに盛り込んでるその監督なんですけどね。
もう今回も。これも例に漏れず。
ああ、そうですか。
もう、ふんだんにありますよ。
あら。
えぐいです。
えぐいですか。
相当えぐいですよ。
あら。
うん、
ねえ、ぐさり、
そう、ぐさりずばりずば、
ダン、
首コロコロとかですね。
あ、そうなんですか。あら、
ねえ、これやっぱり殺人が好きな人はたまらない映画です。
血が好きな人がもう、
もう、人柄が。殺したくて、こう、うずうずしてる人なんか、絶対、こう、やっぱり見てほしい。
そうか。
そんな作品。
まあ、ここで発散してほしいですね。
発散してほしい。あ、まあ、
ストーリー的にはどうなんですか、これ。
ストーリー的にはですね、まあ、ヤクザのお話なんですけども、殺し屋、ヤクザの構想の中で、殺し屋雇うんですよね。で、その相手の、まあ、ボスを、殺し屋に頼んで殺すんですけど、その殺し屋が殺し屋1っていうんですよね。で、その1っていうのが、実はまあ素顔が、すごいなんていうんですかね、うだつの上がらない、青年で、もう、とろくて、もうバイト先でも、ドジばっかしてやるやつなんですけども、一旦なんか殺人スーツみたいなのを着るんですよね。それを着た途端に、もう、凶暴な、
まるであれですね、中村モンドがこうマフラーを巻いた途端に、
みたいなもんです
ね。急に後ろからブスリと刺す、そんなやつに変わってしまうという、なんかそういうやつなんですかね。
もう、かかと落としを決めれば、相手は真っ二つとかですね。
あら、そう、
あら、アンディ・フグもびっくりと。
アンディ・フグやる。
やっぱその、殺し屋スーツはそんなに効き目があるんですかね。
効き目があるみたいですね。
まるで漫画水戸黄門の賀来さんに力出す気っていう、
ありました。
付けさせると100人力に変身してしまうというのと、それと似てますね。
そんな感じです。その殺し屋一を操作してるっていうかですね、操ってるやつがいてですね、その殺し屋一が昔いじめに遭ってた、それを利用して、それを昔のトラウマを何て言うんですかね、呼び起こすっていうんですかね、お前、あいつは殺す相手をですね、あいつはお前をいじめたやつだとか、 で殺させるんですよ。
あ、じゃあその何ていうんですか、一種の催眠じゃないけど、なんかこう焚きつけちゃう。
そうそうなんですよ。
ってことはあれですね、噂の刑事トミーと松田、お前はあの女だって言ったら、急にあのトミーがあの変身したのと一緒ですね。
それは本当に似てますよ。
あ
ねえ、はい、いろんなところからこうエッセンスをどうも、
受けてますね。
ねえ、いただいてるような気もしないところなんですけども。
相手方がですね、何ですかね、浅野忠信なんですね。
あ、相手が。
はい、相手が、
うん。
殺すターゲットっていうんです
ね。ターゲット
が、うん。最終ターゲットなんですけどね。
はい、あの出てるやつらもあの癖
がありますよ、本当、
ね、そうそう、
サブでしょ、塚本慎也でしょ、
塚本慎也、
もう最近監督するよりなんかこういうのに出るのが好きですね。ねえ、
あと松尾鈴木とかですね。
ねえ、あと、うん、手塚徹とかも出てますね。
うん、
ねえ、
もう本当に濃いですよ。
濃い、ね、
うん、濃いえぐい。
濃いえぐい、
ね、殺し方がえぐいっていうのもあるんですけども、その相手方っていうんですかね、あの浅野とのむもヤクザの、まあ、若旦那っていうんですかね、
若旦那、
若旦那、
ヤクザの若旦那ってあんまりいないですよ。
なんていうんですか、
え、
若頭、
若頭はまあまあいますけど、
若頭、
若頭、
はい、そいつがですね、
あの組の若旦那の玉を取ってこんかい、わかりました、若旦那の玉を取ってきますなんて言わないですよ。
いや、
はい、
すいません。
チェンさんがね、若旦那
、ね、引っ張りますね。
ちょっと嬉しかったね。そういうボケ好きなんで、
はい、
はい、で、
はい、うん、そいつはですね、うんうん、あのまあなんていうんですか、こぶんじゃないけども、その相手の殺し合い中を雇ってるやつとかをこう拷問かけたりするんですよね。
拷問、拷問にかけ、
うん
うん、
それがまたえぐいんですよ。
えぐい、
はあ、
ど
ういうの、あの釣り針ありますよね、うんうん、あのでっかいやつをですね、うん、体中に突き刺して、
ああ、フックみたいなやつ刺してると思った。
はい、
それは
それを背中中にこう張り、なんかこう、
なんかインドとかにいそうですよね。なんかあのなんか痛いのを自慢するお祭りみたいなのがあるじゃないですか。なんか、なんか串刺し祭りみたいな、ね、ねえ、
それです、それです、
それを、
それをあの上から
うなぎ職人かなんかこう串打ち3年とか言いますけどね。ね、それ上手に串を打つっていうのは本当に難しい。それをこうね、身をもって、
はい、生身の人間で
素晴らしい
やってる、ね、それを吊り下げて、
あ、
はい、
おー、まるでなんかあれですね、うん、なんかこう燻製を作るときみたいですね。
ああ、そうですね。
僕はあのベーコンなんか作るときなんかやりますね。
人間の燻製です
ね。あ、そら、いいね。
いいね。よくないですけど、
ね。腐らないしね。うん、ねえ、促進成仏、ね。うん、ねえ。
そうそう。で、それ千枚同士みたいなやつをですね、うん、顎の下から突き刺して。
あら、
うん、
うん、何ですかね、うん、
これあれですか、なんか肩こりが取れるとか、
いやー、入りじゃないですか、
そういう
鍼灸師
じゃないですか。ねえ、なんか体に良さそうな映画ですね。
いやいや、悪い悪い、むちゃくちゃ悪いですよ。で、しまいにはですね、あの天ぷらを揚げてる油をですね、うん、背中からジューッとやるんですよ。
あら、あら、まあ、
はい、それをやられたのが
千年キみたいなもんです
。ジューッ
と、千ちゃんとキューちゃんみたいなね、ジューッと、そうそう、なんか皮がパリパリっとして、
そうそうそうそう、
なんかこう北京ダックよろしく、
うん、塩は、塩をまあ振りかけてです
ね、塩を振って、
はい、
あら、いいじゃないですか、なかなか、
なかなかね、カリカリで美味しいですけどね。
そういうのがこうふんだんに出てくるという、
もうふんだん出てるんですよ、うん、それをやられるのが寺島進むですかね、
うん、あー、寺島進むやられちゃうんですか、
やられちゃうんですよ、
あらら、
で彼はもうほとんどあの包帯ぐるぐるの状態で映画出演してますから、
寺島進むである必要もあんまりないよね、
はい、目だけ見えてるやつですね。
そうです
ねえ、これは結局まあ何なんですかね。
あの結局何なんですかね、
暴力てんこ盛りの暴力エンターテインメント映画となんでしょうか。ねえ、
最後もちょっといまいちよくわからない状態で終わったんですね。
やっぱり三池隆史なんですかね。
まあ三池隆史は最後はわかんないですよ。
全然わからなかった
です、ね、これは今までの作品一通り見てますけども、わかんないですね、最後は私も、なんかこうまあシャレで作ってんじゃないかと思うような部分が、
なんか問題を残していってるのか、それともえ もう今までのなかったのかっていうぐらいの終わり方だった
か。もうあの最後なんかこう嫌になってもどれもいいようにして作ってるような気もしないでもないってい
う。収支がつかなくてそういうふうにしちゃったとかですね。
それはそれで面白いんですよね。
結構面白いのは面白いんですよね。えぐいけど。
えぐいけど、
ね、えぐいのも好きならもうたまりませんね。あ、私の隣に座ってた男の人はもうずっとふひほーってずっと言ってました
ね。あ、俺もそのタイプかもしれない。
ふひほ
ね。そうですか、はい、じゃあ皆さんもですねこの殺し屋1、はい、こちらの方ご覧になって、はい、ふひほね、
ラバーズホーみたい
な、ひひふいいですか皆さん、ひひふね、そういう風に劇場で声を上げていただきたい。
あ、それも楽しみ方の一つ
です
ね。
そうですか、はい、ね、
なんだこれ、スプラッターでもないんですよね。
スプラッターでもないですね。
ね、まあ、まあある種、うん、まあ独立したジャンルの作品と言っていいんじゃないかなと、
ね、
うん、
ちょっとエロティックもあって、
エロティック
っていうかですね、ああ、バイオレンスエロティック、エロティックはなんかな、でもちょっとなんか
もう乱暴なエロが出てくるですね、
はい、
あ、まあそれいつものことですね、はい、それはもういつものことです、
はい、いつものやつですね、はい、
やっぱりあのデッドアアライブの時のですね、はい、神秘だっていう、
あのシーンはちょっともう忘れられませんね。
あれを見るとね、もうこの監督のその、まあ、ベクトルが見えてくるとしますけどもね、うん、まあそういうわけで今回は、
はい、
ボンバー陽子一押しで、
いや一押しなのかな、
殺し屋1、はい、ご紹介しました、
はい、
次回はどんな爽やかな作品でお届けできるでしょうか。
はい、
そうですね、新作ばかり最近やってますからね。
あ、そうですね、
また今度ちょっとちょっとこう振り返る
という、ね、ああ振り返り版ですね、はい、
なんか日蓮とかそういうやつ
見たことない、
天平の田舎とかそういうい
やいやいや、
敦煌とかそういう
文系作品
ですか、敦煌見てみたいな、
ね、そういうやつを、
はい、
ね、明治天皇と日露大戦争とかそういうやつとかですね。
わからないですね。
ダメですね。はい、じゃあ、そういうことでございまして、はい、また次回お楽しみに。